こんにちは、今回もあの F3 の出張ということで、
はい、
鹿の島からお送りしたいと思います。
はい、
はい、今回はですね、なんとゲストの方が来てくださっています。
はい、わざわざ鹿の島まで来ていただきましたね。
そうですね、木野脇先生、
はい、
木野脇悦郎先生ということなんですけど、院長と大学の学長さんですね。
はい、
まあすごい方を、
お偉い方を
お呼びしているんですけど、
そうですね、
出身が奄美ということで、
うんう
んうん、奄美のこと、まあ、私たちも ね、
そうですね、
3年次、
うん、
国内フィールドワークを選んだ人は奄美に行くので、うん、まあ、ちょっとお話を伺っていきたいと思います。
そうですね、
こんにちは、木野脇先生。
こんにちは。
米屋うがみんしょうら。こんばんはという意味です。
方言みたいですね。すごいね。
すごいね。
私最初奄美って聞いた時に、
うんうん、
あの地図もぼんやりしか頭になかったので最初沖縄って思ってたんですよ。そしたらなんか鹿児島って聞いてちょっとびっくりしたんですけど、あの位置的にもね、
うんうん、
あれですよね先生、ちょっと沖縄に近いぐらいの位置ですよね。
沖縄と鹿児島のちょうど中間、まあ、やや沖縄よりかな、
うんうんうん、
という感じですね。
はい、
うん、ちょうどそしてあの、海を見たら分かりますように右側が太平洋、うんうん、左側が東シナ海になります。
うんうん、
だからちょうどあの島 の、 あの真ん中あたりのところくびれたところがあるんですけども、
はい、
あそこの小高い丘の上に登ると、はい、太平洋とあの東シナ海両方見えます。
はい、お
で、だから太平洋が荒れてても東シナ海がうんと静かだったりとか、その逆であったりとか、そういうところですね。そしてあの今はそんなことありませんけど、昔はあのタンカー石油を運ぶでしょ日本に、
うんうん、
でそのタンカーが石油を下ろして、タンクの掃除をするんですね。ちょっと昔はね、あのタンクを掃除してそのまま水を流したんです。で そうするとちょうどあの鹿児島から奄美のずっと線を引くとですね、その海流が、太平洋と東シナ海とか海流が違いますからゴミがそこに集まってくる。で飛行機の上、飛行機からで見たらですね、あの一本線がずっとできてたんです、ゴミの線が。
へ
ー。でそれがあの廃油ボールになって砂浜にずっと打ち上がっていくというような、そういう悪い時代もありました。今はそんなことありませんけどね。うんうん、
なるほど。うん、あの主な交通手段とかは、
そうね、行き方とか。
そうだよね、
今はですね、福岡から行くんだとですね、今福岡から、昨年の3月から奄美行きの直行便ができました。
あ、そうなんですね。
1日1便で、それまでは鹿児島で乗り換えがあったんで、
うんうん、
私はあの鹿児島まで車で、空港まで車で行って。
え、車で。
その方が早いんですね。今は新幹線ができましたからまだいいですけど、
うんうん、
でそれであの空港から奄美行きの飛行機に乗ってました。で昔はあのみんな船であの行き来をしてました。で、
うんうんうんうん、
鹿児島から奄美 の、 あのなぜあのちょうどこうあのピュッと線が来てる、あれはなぜの港なんですけども、
うんうん、
なぜまで、なぜと鹿児島の間が16時間一番早い船で14時間だったかな、僕が高校の頃で。ただすごくね揺れるんですよ、概要ですから、
うんうん、
でそれはいいんだけども、まあ、また珍しいこともあるんです。で船に乗って、まあ、夏なんかは暑いで、船室は暑いですから、
はい、
甲板に寝転んでますね。そうするとね満天の星なんですよ。
わ、
そしてそのプラネタリウムが揺れてるようなね、そういうあの大変美しいあの夜を経験しました。それから朝方になると、今はあのそれやっちゃいけませんけど、 あの船の残飯を全部海に捨てるんですね、
うんうん、
でそれを食べにイルカがやってきます、でイルカの大群が目の前でうわーうわーと泳いでる、でそういうものを見ながらあの島に帰ったり島から出てきたりしましたね、
はい、あいいね、
いいね、船乗ってみたかった、ね、そのイルカとか見てみたかったね、
うんうん、フィールドワーク行くときに飛行機じゃなくて船にしませんか、
船で行きたい、
片道は、
うんね、
今はもっと船良くなってますから楽ですよ、
うんうん、はい、いいな、
は
い、なんか場所的にすごく、まあ、日本でいうと南の方じゃないですか、うん、
はいはい、
あの台風とかって、
これは台風銀座といいまして、
はい、
ただ最近減ってるよね、
そうですね、う
ん、であの以前はねしょっちゅう台風来てたんですよ、
うん、
で台風が来ると、家が潰されたりしますから、うん、あんまり立派な家作らない、
うん、
あ、
そうなんだ、
潰されてもまた建てられるような家しか作らない、うん、
で
これも一つの知恵ですね、
うんうん、
でただ私たちはね、
はい、
台風が過ぎ去るとものすごく嬉しかったんです、なんで嬉しいかというと波乗りができますから、
なるほど、
小学校の僕4年生ぐらいの頃からですね、
はい、
台風が去った後 の、 あのものすごい大きな大波の中で泳いでました、でもう真っ茶色です、海は濁ってすごいんですけど、でも楽しいですよ、あの波にパーン持ち上げられたりね、ドーンと落ちたりね、で大人は誰も止めませんからねとっても楽しかったのを覚えてます、
はい、ならではだ ね、
はい、台風はもうそういうことでした ね、
うん、
そうか、
なんかあれ対策とかをしてるのかと思った、
そうだね、
頑丈な、
うんうんうん、
普通の家を建てて、頑丈な対策をしてるのかと思って、
最近はだいぶそうなってきてますね、
うん、あ、はい、なるほど、まあそんな、うん、そういう場所にある奄美大島なんですけど、まあ、すごく歴史もね、
う
ん、
そうだね、あるということで、
はい、
うん、ちょっとずつお話を聞いていきたいなと思ってるんですけども、
はい、
年表はかなり昔からやってますけれども、
うん、はい、
ね、薩摩あたりかな、
そうですね、そうですね、
はい、これはですね薩摩藩の時代に、琉球侵攻っていうのがありますね、あれはですから徳川家康が将軍になった時に島津家が、徳川幕府に許可を得て、
うん
うん、奄美それからさらに沖縄ですね、琉球征伐という形で、乗り出してきた、そして薩摩藩は、幕末になって倒幕運動をしますよね、江戸幕府を倒す、はい、その資金はですね密貿易をやったんです、薩摩藩は、で、その密貿易、これ地図もあれですが密貿易をやったのと、それから奄美の、黒砂糖、
はい、
砂糖の収奪をして、それで利益を上げて、その資金で倒幕運動をやったんですね、ということがあります、
だから砂糖がキーワードなんだ、
そうね、
そうです、
うんうんうん、
はい、そして特に幕末になりますと、白糖の生成をする、白砂糖ね、で黒糖でも高いんですけども、白砂糖にするともううんと高くなります、でそれを誰がやったかというと、皆さん長崎のグラバー亭ご存知でしょ、
はい、
でグラバー商会が奄美に行って、
はい、
そしてそこで白糖の精製をしたんですね、
へ、
でそれがまあいくつかの場所でやってますけども、そのなぜの町では欄干、今私たち小さい頃欄干って言って、その山があってそこで遊んでたんですけども、それは本当は欄干じゃなくて栄冠という方が正確でしょうけども、昔は外国人はみんなオランダですね、
あ、
だからそのオランダの館が建ってる場所っていうので欄干、
はい、
というふうに呼んでたんです、で今でもですね、その欄干の、入り口のところにはグラバー商会が作った工場 の、 レンガといってもこんな大きなんですね、
はい、
長さが1メーターぐらい、うんうん、そのグラバーのレンガが積んだのが残ってます、今は その場所は焼酎工場になってますけどね、ちょうど、あそこに廃藩置県があって、
はいはい、
明治になりますね、
はい、
でその時に トーマス・グラバーが幕末にですね、島の一人の少年を、はい、スコットランドに連れて行くんですね。でこれはマルタ・ナンリという一人の少年を連れて行って、はい、まず向こうで教育を受けさせるんです。でそしてそのマルタ・ナンリが帰ってきてみたらもう明治になってる、
うんうんうん、
で明治になってるけれども、あの見てみたらですね、黒砂糖、あ、砂糖をですね、あの昔の薩摩藩時代と同じように、鹿児島商事だったかな、という商事会社を作って、
はい、
県が全部もう収奪して、昔とちっとも変わってないんです。それでその丸田奈里さんおかしいなと思ってね。でこれはやっぱりあの大蔵省はあの明治になった時にその自由に売買してもよろしいという通達を出したんです。と鹿児島県はそれを握りつぶした、はい、そしてその商事会社というのを作ってもう収奪をどんどんしたわけです。それでその丸田奈里が帰ってきておかしいじゃないかと言ってですね、そしてその勝手売買運動、向こうに書いてありますね、
はい、
で勝手売買運動をするわけです。でそしてその、代表者55名が鹿児島にあの船で行って、
はい、
県庁にこう嘆願に行くわけです。そうすると逮捕される、みんな。変な話ですね。
変な話ですね、
うん、でところあの逮捕されたんですよね。でところがその下西南の駅が、
はい、
あの西郷隆盛が放棄してあの明治政府 に戦いを挑んだわけですね、
はい、
だあの薩摩あの鹿児島県に行ってみんな捕まっちゃったんです、奄美の人、
はい、
でところが西郷さんが立ち上がったから私たちも手伝おうと言ってその西南の駅に従軍した人がいっぱいいます。
あ
で何人かの人は島に帰ってきましたけども、はい、あの多くの人が西南の駅に、
うん、
あの一緒に参加して、
もう
死んでしまった。
あ
で本当におかしいでしょ、鹿児島行って捕まえられて、でその鹿児島の士族たちが立ち上がったのに加わるっていうのは、
そうですね。
でなんでかっていうと島では西郷さんだけは別なんです。西郷さんは島のために何かやってくれたっていう、まあ、これはやっぱりその歴史の上での一つの皮肉だと思うんですね。やっぱ、まあ、思い込みみたいなところがあるのかもしれない、
うん、
そういうものがあって、で西郷さんには、まあ、従っていこうというようなことをやったんです。でそれがまあ元になってあの勝手売買運動から勝手言う運動、あの自由な世の中を作る運動って勝手言う運動に発展するんです。
へ
でところがそれ自由な世の中を作るためには島を近代化しなきゃいかん、じゃあ近代化するために何をすればいいかっていうのでキリスト教を呼ぼうと、こういう話になるんです。それで鹿児島の鹿児島にあったキリスト教の教会にですね、
はい、
手紙を書くんですね、
はい、
これ
は
あの天主教つまりカトリック教会ですね、これザビエルが、
はい、
あのやった、
はいはい、
そのカトリック教会とそれからプロテスタントの教会がメソイスト教会、これはあの福岡城学院もメソイストの系列ですけど、そのメソイスト教会とそれからあの日本キリスト教会というのと、
はい、
それからもう一つは、正教会、あのギリシャ正教っていうでしょ、東方教会、その4つの教会に手紙を書いたんですね。でところがそのプロテスタントの教会は誰も来なかった。でどっからも返事は来なかった。でところが明治20年ぐらいになって、カトリックから神父さんが来るんですね。そしてそこからその カトリックの宣教が始まって、そしてその奄美はカトリックの信者がいっぱいになったんです。今でも名瀬の市内に、1000人規模の教会が2つあります。そしてその北大島は集落ごとにカトリック教会がある。でそういうふうになってるんですね。大変面白いです。
S3
島でですね、あの大変有名な登庶務っていう人が、これ大奄美市っていうのを書いた人なんですけど、この登庶務さんはどういうことかというと、かけろまの人なんですね、
はい、
それでそのかけろまにあのその正教会の司祭が訪ねてきたんです。ところがもうカトリックが入っちゃったから、
はい、
もういらないということになって、うん、ところが登庶務さんは東京行って、あの東京のニコライド、 でお茶の水のところにありますけども、はい、そこに訪ねて行って、自分は勉強がしたいって言って、うんうん、この人が初めてロシアに留学をさせてもらって、うん、で日本で最初のロシア文学者になった、そういう人もこの昇ションさんって人が奄美から出てるんですね、うん、そういうふうな近代化をどうするかということで、もうちょっとしたそのキリスト教をどうこうっていうのがもういろんなこう広がりを持ってる、大変面白いですね、うんまあ、それが今の奄美大島のカトリック教会が非常に盛んになっているというそういうところですね、
うん
う
ん
う
ん、
そういう今にまで影響しているところがそのあたりから始まってた。
はい、なんかそういう歴史の中で差別とか、なんか、
そうですね、だから鹿児島からは徹底的に差別をされます。さっき言ったようにその収奪を、ね、ずっと続けてたっていうのがあって、それでその廃藩置県の時に鹿児島県になるんですね、奄美は、
はい、
奄美は鹿児島県に区切れられて、その奄美から南の方は、沖縄県という形になりますけども、その時にこの県に一つの県になったら財政だとかそういうものはみんな一つになるでしょ、
はい、
そしてその弱いところには、まあ、資金を投じて県の費用で、経済を賄ってきますよね、
うんうん、
でところがね、奄美はね人情が違う、うん、習慣が違う、うん、人間が違うということで、
うん、
その税金は取るけれども奄美の財政は自分たちでやりなさいと、そういう政策を鹿児島県は取ったんです、
うん、
でそしてそれがいつまで続いたかというと昭和15年まで続いてます。
うーん、長いですね、
とっても長いですね、そういうふうにしていわゆる、まあ、差別化あるいは終焉化ってね、中央から周辺に押しやられるってそういうことが変わったんですね、そしてその一番、ですから厳しい差別は鹿児島とか宮崎で一番厳しかったんです、うん、奄美の人に対する差別、はい、だから奄美の人はみんな大阪とか東京とか出て行ったんですね。そしてそこへ行けば、まあ、ところがこれは私の親父がそうだったんですけども、
はい、
まあ、あとはずっと船乗りになったんですが、その前に大阪に仕事探しに行った時にですね、
はい、
大阪で、朝鮮人と琉球人はお断りという張り紙がその出てて就職できなかった。その琉球人っていうのは沖縄だけじゃなくて奄美も含みます、はい、これは、そういうことですね、
うん、
でだからその島の人は私たち、まあ、今私は琉球文化圏でそのことを非常に誇りに思ってますけども、
はい、
行政的にはそうじゃないということをずっと言い続けたという奇妙な、ね、こともあるんです。
うん、
私たちは琉球じゃない鹿児島やと。で鹿児島から差別を受けてもそっちにすり寄っていこうとするというのは人間のなんていうかな、その心理の妙なところですね、はい、そういうのが、うん、そういう部分っていうのはありますね。だから大変厳しい生活を強いられてたんですね。
そうですよね、うん、
先生が子供の時ももうずっとそうだったっていうことですかね。
私が子供の頃はまあ、もう私は昭和で言えば17年生まれですから、
はい、
もうだいぶ違ってるんですけど、うんうんうん、その時はもう今度は戦争です。
あ、
戦争の状況になりますね。
うん、
戦争の最中に沖縄から沖縄の攻撃は皆さん知ってる通りですね、
うんうん、
でその沖縄から米軍の飛行機が本土の攻撃に出てきたわけです、
はい、
で、
はい、
そのついでに爆弾を落としていった奄美で、私たちはだから、いわゆる疎開をしましたね。山の方に町の中山の方に疎開をしてました、
うんうんうん、
でところがまあそんな大々的な攻撃があるわけじゃなくて、ついでに爆弾を落としていくようなところだから、まあ、子供たちはのんびり遊んでまして山のところでね、
うんうん、
でこの山の斜面で草滑りしてたんですよ、
うんうん、
でそこに飛行機がやってくるんです。その、放送の設備も何もありません。だから飛行機が向こうからやってくると向こうの岬というか峰の先にいる人がですねメガホンで叫ぶんですね、 ビリジョク来週って言うと次の年だっけで、ビリジョク来週って順番にビリジョク来週で私に聞こえてきた時に、あのお兄ちゃんたちはみんなわーってその防空壕に逃げていくわけ、入っていくわけ、はい、で僕はあの行こうとするけどまだ3つぐらいですから草で滑ってですね、うん、行けないのことを覚えてますね。それで、うん、そしたらちょうど僕の上にビニジュクが来たんですよ。で僕はもう助けてくれ助けてくれって誰に向かって叫んだのか知りませんけど助けてくれって叫んだのを鮮明に覚えてますね。そしてあの戦争が、終わりました。でそれでまあ 1,2 年経ってからですが、まあ、その戦争が終わって、あの米軍があの沖縄を占領して、そこで統治をしますね、うんうんうん、その時にどこまで占領するかということで、まあ、いろんなことがあったんですが、
はい、
あのまあ、簡単に言うとあの、米 軍 の、 あの考えと、国務省の考えは本当は違ってたんですね。違ってたんですけど、まあ、結局は奄美もその新宅当時になって、そして私はあの5つぐらいかな、あの戦争終わってから、これはあの日本から切り離されました。そしてその、お金もですね、 軍が発行するお金、B 券という私たち呼んでましたけども、
はい、
その B 券と呼ばれるお金を使って、そのアメリカ式にですね、人間は今右側歩くのかね、
右側通行ですね、
反対、左側通行、はい、車は右を走ってましたね。そういうようなことをやってました。でただ鹿児島行くのはパスポートがいります。
か、
はい、
切り離された。
それでその、あのお金は出してくれませんから、経済的にも非常に貧しい生活をした。それで沖縄で基地建設が始まります。その時にあの奄美の人は出稼ぎに行ったんですね、嘉手納基地に。そこでもうたくさんの人が死んでます。それからあの女性の人はあの特飲街にあの働きに行って、
はい、
まあ、売春とかそういうのもありますけれども、そこでまたあの米軍の兵士と結婚をして、まあ、その米軍の兵士の結婚っていうのはその場限りのケースが多いですから、あの 目の青い子供、あるいは色の黒い子供を連れて島に戻ってきた人たちがいっぱいいます。僕小さい頃いっぱいいたんですけど、最近そういう人はもうみんないませんね。どこ行ったんでしょうかね。不思議な気がしますけど、まあ、そしたらその人たちもまた差別を受けるわけですよね。そこで 島に帰ってきてね、そういうことがありましたね。だから生活は決して楽じゃなかった。それでそのうちにやっぱりあの私たちは日本人だ、日本に帰ろうって言って、復帰運動っていうのを、やって、
はい、
日本復帰の運動を一生懸命しました。僕はあの 小学生でしたけど、いまだにうろ覚えにね、その日本復帰の歌っちの覚えてるんですよ、
は
い、太平洋の潮とに我が同胞の血の叫び、平和と自由をなんとかでねまあそんな歌ですそしてあの提灯行列、夜はや、それから昼間は旗行列をやる。で小学生もみんな駆り出されてそういう運動をやりましたね。
今小学生っておっしゃいましたけど、あの学校生活とかは、
うん、
どういう感じだったんですか。
だからね、学校生活でもあの教科書なんか、6人ありませんから、
はい、
昔の教科書の墨を塗って、都合の悪いところは全部墨塗ってねやったり、
はい、
それから先生たちが、うん、あの今コピーがありますけど、昔ガリバンって知ってるかな。ガリバンって鉄の筆でガリガリって切って、それ上にインク乗せてビャーッとすると下にあのするそういうのがあるんですね。そのガリバン釣りの教科書を使ったり、それから教室がありませんから二部授業といって、午前と午後に分かれたりで、庭にテントを張って、テントで授業をやったり、で雨が降るともうあのずぶ濡れになる、ね、机はありませんから全部自前です。私たちは机を 持ってきました。あのこういうふうに机と椅子が一緒になったやつをね、はい、で家からこうして持っていくんですよ。それで休みになるとまたそれ持って帰る。でそういうことを、してあの、まあ、小学校の5年生ぐらいになって初めてあの日本に復帰しますから、あの、うんうんうん、それまでずっとそういう生活ですね。学校はそういうことでしたね。そしてあの先生がいませんから、あの琉球大学がですね、はい、あの琉球大学の奄美分校というのを作ったんですね。でこれはあの今奄美高校という高校になってますけど、昔は大島女子校というのがあって、それの、夜に教室を使ってやってた。でそういう人たちがあの、教師になって教えてたんですね。まあ学校はそんなでしたね。
はい、もちろん給食とかも、
うん、あもうありません、うん、あのただね、米軍の脱脂粉乳の脱脂粉乳 であのミルクだけ、飲まされたことがありますね。それが給食だったような気がします。美味しくないんですよね、これがまた。そこにあのお金のある人は砂糖を持ってくるけど、ない人はサッカリン入れてたね。
サッカリンって何ですか？うん、
あの甘味料です。甘くする薬ですね。そういうの入れて飲んだり、それから飴を買ってきてそれをかわしてガーッとかき混ぜて、飲んだり、そんなことしてましたね。でも遊びはまあ結構子供ですからね、何でもして遊んでました。まあ、さっきのようなあの台風の時に海に行って遊ぶとかってのありますけど、
はい、
それからあの昔はあの防空壕の跡が残ってましたよ、
はい、
あのその頃はね、
はい、
だから防空壕を利用してそれを自分たちのお城にして その表に偽装してね、板を持ってきて塔をバーッとやって、でそこにあの草やらバーッと貼り付けて、これは俺たちの城やとか、ね、そして自分たちだけ で中真っ暗ですから、
うん、
家からあの布の切れっ端を持って行って、
はい、
で松ヤニをそこから取ってきて、でそれでろうそくを作って、
うんうん、
それで燃やしてたんですね。
で
遊んで外へ出てくるとみんな真っ黒けな顔してそれはあの松ヤニのすすでみんな真っ黒けな、そんなことあったね。
そういう遊びしてたんだね。全然ね、
いやもうね、想像もつかないよね。そういうことをいろいろ、なんて言うんだろうな、歴史もあって、こう地理的な部分でも、
はい、
こう有名というか、
そうだね、ね、
土地での名前がこう知られてる場所でもある、うん、わけなんですけど、
はい、
今現在のこう有名な観光地とかっていうのはどういうところがありますか？
観光地というのは特にはありません。これは今ですね、あの、奄美は、
はい、
行く人が割に少ないんですね。というより逆に沖縄に非常に多いですから、
そうすると
たくさんみんな行くので、
うんうん、
航空料金もうんと安くなります。で奄美は高いです。沖縄に行くより高いです。距離は短いけど、ただあの海はとっても綺麗ですよ。
もう
びっくりするぐらい綺麗です。
うん、
あのでしかもですね、浜行っても人がもういないんですよ。で私一度あの親戚のいるあの空港の近くのところで、
はい、
朝海岸に出てみたら、
はい、
子供が2人泳いでるんですね。他に全然お客さんいない、はい、で子供にどっから来たって聞いたら、沖縄から来ましたって。その海にね、遊びに来てた
のがあります。はい、うんうん、
それからあの南の島のにカケロマっていう島がありますけども、
はい、
その奄美本島のすぐ向かい側なんですけど、
はい、
カケロマ、ここは海が綺麗です。サンゴ礁がとっても綺麗だし、ちょっとあの上から見るだけで熱帯魚がもううようよう泳いでます。そういう場所ですね。それはあの、まあ、観光地とは言えないけど、まあ、でもこの頃少しずつ増えてますね。
あ、そうなんですね。
でもなんかそこまで綺麗な海って今、なかなか
ないじゃん。なかなかなくなってきてるし、
だから一番ね、あの透明度の一番高いところでは、うんうん、あの海底の50メーターぐらいまで見えます。
おー、はい、50メーター
一番深いところ
で。すごいね、
はい、そのかけろまにはその重要文化財があるっていうふうにも伺ったんですけども、
はい、これはあの初丼芝居といってですね、はい、まあ、おそらくあの韓国系 の、 あの、はい、芝居だと思いますけれども、それが未だに残っていますね。で初丼っていうのはあの、あの寅さんのシリーズの一番最後の撮影があった場所ですね。でその初丼にあの、今文化財になっている、はい、それが残ってますね。それからだからあの、まあ、初丼もそうですけども、あのそれぞれの集落、まあ、民謡がねあの非常に盛んなところで、うんうん、これはあの琉球系の全部あの歌ですけども、沖縄とはまた違います、はい、沖縄の歌よりもっと哀愁があるような歌ですね。へ、島歌。
島歌、
なるほど。
一つ歌いましょうか。
お、あ聞きたいよね。
聞きたいよね。
あのね、まあ、たくさんあるんですけどね、はい、一番優しいやつで言いますとね、
はい、
あの船の外どもぶしっていうのが、ね、船の外どもね、船の外どもにゆいすら、船の外どもにゆいすら、白鳥のなちゅうりすらゆいすらゆい、白鳥やあらのゆいすら、白鳥やあらのゆいすら、うなりがみがなしゅうりすらゆいすらい、というような歌ですね。おこれはあの船の外どもでね、あの鳥が鳴いてる、うん、いやあれは鳥じゃなくて、うなりがみっていうのはあの女の兄弟ですね、女の兄弟のが神になって鳴いてるんだという、そういう歌ですね。
深い、
はい、深い、
ね、
うん、
あそうなんだ、初めて聞いたね、
うん、
そういう歌がいっぱい、
はい、たくさんあります。
あの奄美出身、はい、出身ではないけど、あの、
うんうん、
あの島尾敏夫さんっていう方も、
はい、
うんうん、作家さんだよね。
作家さんだね、うんうん、
あの島尾敏夫さんはですね東北の出身です。
はい、
でところがあの人はあの、海軍かな、海軍の特攻隊に入って、
はい、
でそのかけろまに特攻基地があったんですね、はい、でもう終戦間際ですから、信用隊って言ったかな、その敵の船がやってきたら、
うん、
あのこれもうベニヤ板みたいになってペランペランの船ですよ、そこに爆薬を積んで、はい、も
う、
う
んうん、
あ船にあの自ら衝突していくんですね、
うんうんうん、
でところがあの人の作品の中に、出撃はついに来ずというのはもうとうとう出撃しないで終わったというふうな、ね、
うんうんうん、
のがありますけれども、その終戦になってみんなやけくそになって、あの大島海峡という大島とそれからかけろまの間の、うん、きれいな海峡ありますけど、はい、そこをもうその人たちがそのボートでブワーッと走り回ってやけくそにやったようなこともですね、うんうん、あったんですね、
うん、
あったんですよ。でそしてその後あの島尾さんはあの島尾美穂さんっていう人が、はい、あの芝っていうところのあのかけろまの出身なんですけど、はい、その人と結婚されて、
うん、
その人とのことをいろいろ書いたのが死の棘というあの芥川、
はい、
賞 の、
はい、
あの候補になった、ね、作品なんですね、はい、それでその後島尾さんはアルバイトで大島高校で日本史を教えてた、
う
私の一級上の人までは島尾先生から習ったけど、私の時はもうちょうど辞めた後でした。
あ、そうなんですか、うん、
でその後あの島のことを題材にした小説をたくさん書いて、そしてあの島 の, あの、まあ、この時はもうすでにもちろん鹿児島県ですから、あの鹿児島の図書館の奄美文館の館長さんをしばらくなさってましたね、でその後、鹿児島短大かな、鹿児島女子短かどっちか、はい、まあ、そこの先生になって、うん、あの行きましたね。
あのその死のトゲっていう作品が、うん、映画化されたものが、うん、あの第48回ぐらいかな、うん、カンヌ国際映画祭のなんか賞を、
うん、
受賞されてて、うん、すごいなと思いました。
なんか私も聞いたことはあるけど、うんうんうん、あの実際読んだり見たりしたことないから、うん、ちょっと読んでみたいなって思ってます、
はいはい、これは読んでてしんどい小説です。ぜひ読んでください。ただあの島口がしょっちゅう出てきますから、
うん、はい、そうだね、うん、じゃあちょっと、ね、読んでみようね。
そうだね、うん、はい、なんかすごい奄美行きたいなって思った。
奄美行きたい、
うん、
はい、
そうね、ね、なんか私今んとこ、3年生の時、
うん、フィールドワークかな、
うん、フィールドワーク、うん、今んとこ海外の方ちょっと行きたいなと思ったけど、うんうん、やっぱこういうなんか深いお話、うん、あとなんか、まあ、言ったら裏話っていうか、うんうん、そういうなんか昔の話とか ね、私が知らない頃の話とかも聞いてみて、うん、なんかますますその歴史深い、うん、
そうだよね、
でだから文化的にはもう本当の宝庫ですよね。例えば言葉、言語なんていうのはもう面白い言葉いっぱいあります、うんうん、で最初挨拶したでしょ、宇賀民生乱って言った、はい、これは宇賀民生乱っていうふうに言ってる人もいるけど、私は宇賀民生乱って思ってたんですけどね、宇賀民生乱っていうふうに言うと、まだお目にかかっていませんね、今お目にかかりましたねって、うん、反対語にでああいうようなことになってくるっていうのは、そういう解説をした人がいますけども、宇賀民生羅っていうのを私聞いてたのは万葉言葉でね、拝み将来、はい、拝み将来という、うんうん、そういう言葉だというふうなことがあります。まあ、そういうふうに言葉っていうのはいろんな面白い話がありましてね、で私たち、中学生ぐらいの頃には中学校を卒業して就職する人がいっぱいいたんですよ、本土にね、うんうんうん、本土に行って方言しゃべったら通用しないし困るから、うんうんうん、みんな標準語しゃべれって言って、私は中学3年生の時に生活委員っていうのやってて、はい、その方言札っていうのを作って、はい、方言しゃべったやつの首にかける係やった。でその方言はいかんって言うんで、方言喋らんでじゃあ標準語喋りましょうって言って、大人もねそういう意識でずっと来たんですよ。だからもう変な笑い話があるんですよ。で例えばね、
はい、
心のことをね、
はい、
例えば沖のまあ気の毒ですねっていうのかな、どういうのかな、肝苦しゃーっていう、肝が苦しい、
うん、
ね、
はい、
肝苦しゃって言うんですよ、
はい、
でそれはね標準語で言うとね、心だろって、肝っていうの標準語で言うと心だろっていうことになってね、
うん、
はい、鹿児島に行った島の人が肉屋さんに行ってね、
はい、
レバー買いに行ったんですよ、
はい、
で豚の心一斤くださいって言って肉屋さんが目白黒させたって話がある。ええ、豚の心を売ってくださいって言ったらびっくりするよね。
売ってない
売ってませんってなる、はい、
それとかね、簡単詞がありますよね。で皆さんなんかびっくりしたらわーっとはーって言うでしょ、
はいはい、
この頃ジェジェーっていうの流行ったんですけど、奄美ではねハゲーって言うんですよ。である時はねフランス風にエッジを抜けてねあげーって言うんですね、でそれもね悲しい時のハゲーとね、はい、嬉しい時のハゲーって言うんですね。もうびっくりしたら連発ハゲハゲハゲーって言って、 で、鹿児島から赴任してきた校長先生が小学校でね、
はい、
鹿児島の話で、うんうん、電車があってね、電車が走っててね、なんとかかんとかって子供がね、ハゲハゲハゲって言って、その先生ハゲだってね、この島の子は素直じゃないって、もう帰るとか言ってやったね。とにかく言葉っていうのは面白いですね。
面白い、面白いね。方言ならではって感じだけど、
なんか私は、うん、私佐賀出身で、はい、やっぱ佐賀弁とかもあるんですけど、はい、まあ、福岡に来てこう友達が福岡出身の子だったりすると、うん、こうたまにこう映っちゃったり、
うんうん、
お互いしちゃうんですけど、なんかそれはそれで私なんかあったかくていいなって思うんですよ、
うんうん、
でもだからその方言をちょっとこうなんだろう、そういう差別的なことで、うんうん、こう何規制をかけら、うん、方言に規制をかけられちゃったりってするのは、うん、なんかちょっと残念なことだなってすごい思います。
もう本当にそうだと思います。で、
うん、
私がその中学生の時の担任の先生は国語の先生でね、
はい、
やっぱりその方言喋らんようにっていうふうに言ってたんだけども、うんうんうん、大人になってそのクラス会やった時のその先生が、
はい、
ある友達がね、方言しか喋れない友達いたんですよ。もううちでもずっと方言だから、
うんうん、
もうで就職して行ってもすぐ帰ってくる、もう、
うんうんうん、
でまた行っては帰ってくるっていうのことで馴染めなかったんですね。でところがその友達にクラス会やった時にね、
はい、
お前は宝やって言って た。お前は宝や、もう、うんうん、もう方言を、ね、大事にして、
うんうん、
っていうようなことを言ってましたけどね、
うん、
で今残念なことに今方言喋れる人いないですね。子供たちも方言喋りませんね。そうですね、
今小学生とかでも標準語で喋ってるのを聞きますよね、
うん
う
ん、それも標準語といってもね、標準語ではないんですよね、
うん、
標準語に似たようなまあ、これ私たちはトンフツ語って言うんですよね。普通語、うんうんうん、普通の言葉ね、トン、トンっていうのは芋のことです。芋の普通語ってトン普通語で、
うんうん、
私たちはだから標準語喋れてていつもトン普通語を喋ってたわけですね。
うん、まあ、私そう鹿児島出身なんですけれども、はい、まあ、もちろん本九州の方にいるっていうか、そのなんだろう、
うん、
なんていうの、本土にくっついた方、
うんうんうんうん、
端島の方じゃないから、
うんうんうん、
だから言葉が違うのもそうだし、うん、そのなんだろう、差別のこととかもあるから、
うん、
その歴史の話今日すごく聞けてよかったなと思いました、
うんうん、し私もなんかその、
うん、
なんだろう、日本人としてやっぱ知っておくべきこととか知っておいた方がいいことってあるじゃん、
うんうんうん、
でなんかすごい奄美の歴史っていうのは知っておくべき歴史だなって思ったから、
うん、
すごい先生と話せてよかったなって、
うん、よかった
すごい思います。
なかなかないしね、院長先生とかも話せることないからね、
うん、し、なんかそのなんだろう、戦時中のこととかはさ、
うんうん、
特にね、私たちは生まれる前のことだし、
う
だ、
ね、うん、
なんか貴重
だよね、
な機会だったから、うんうん、すごいよかったです。ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
方言で大事にしていきたいですね、
う
ん、こういう歴史もね、
そうだね、
ですね、まあ、今日は、
うん、
まあ、FCE の出張こうい
う感じでしたけど
ということで、うん、はい、うん、こういう公開録音しましたけど、
はい、
本当にね、わざわざ
ね来てくださって、ね、
来ていただいて、鹿児島まで、ね、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。